皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年5月18日にミンフィーネットで発表された素晴らしい思い出、袋半分の焼いたパンを背負って陳情するという内容です。それではお聞きください。素晴らしい思い出、袋半分の焼いたパンを背負って陳情する。文、北京市のダーファーデシ。近年、1999年4月24日の夜、私たちが集団で学法していたとき、一人の同衆がやってきて、天津のダーファーデ氏が警察に捕まりましたが、釈放してくれません。私たちは同衆の解放を要求するために陳情に行きましょう。行ける人が行きましょう。と言いました。私たちのグループの同衆はみんな行くと答えました。その頃、私は毎日路上で屋台を出して朝食を販売しケーキを作っていました。同衆が理不尽に逮捕されたと聞き、私は焦りました。明日は朝食を作るのをやめよう。お金を稼ぐのをやめよう。同衆の解放を要求しに行かなければならない。と思いました。私は修練する前に、体に様々な病気がありましたが、ファールンゴンを修練した後、すべてが治りました。この数年間、私はケーキや朝食を作ることで少し裕福になりました。良い体がなければどうやって生活できるでしょうか。ファールンダーファーを修練していなければ、今日のような良い生活はありません。私はダーファー弟子は家族であり、天津の同衆のために正義を求める必要があると思いました。夜、私はしっかり眠ることができませんでした。良い人になることは間違っているのでしょうか。どうしても納得できず、眠れませんでした。私は、起きてパンを焼いて背負っていこう。同衆たちのお腹が空いたとき、役に立つから、と考え、起きて生地をこね、夜が明ける前に袋半分のパンを焼きました。そして、新しい服に着替えて、焼いたパンを持って出発しました。約束の場所に行くと、同じ村の同衆たちがみんな集まっていました。ある工場で購買を担当している女性同衆が、工場の大型トラックがちょうど今日北京に納品に行きます。それに便乗しましょう、と言いました。みんながそれに同意し、私たち七八人の同衆は大型のトラックに乗りました。北京に着くまでずっと講義を暗記しました。それは壮大で忘れがたい経験でした。運転手さんが、あなたたちは本当にすごいね。そんなに多くの詩を覚えることができて、それも詩の一句一句がすべて理にかなっています。と言いました。運転手さんは非常に親切で、私たちを陳情オフィスの近くまでわざわざ送ってくれました。4月25日の早朝6時過ぎ、私たちは富裕街に到着しました。そこにはすでにダーファー弟子で溢れ返っており、人が多すぎて一目では見渡せませんでした。静かで騒がしくない状況でした。私たちが尋ねると、天津市や張家口市、遼寧省、黒竜江省など異なる地域から来たダーファー弟子がいました。私たちは少し恥ずかしくなりました。遠い地域からの同衆たちが先に到着していて、北京から近い私たちが着いたばかりだったからです。同衆たちは皆道路の西側の歩道に沿って立っていました。私たちも同衆らと一緒に立ち、視覚障害者用の歩道を開けました。道路の真ん中には 警察が3メートルごとに一人ずつ配置されており、その光景は少し不慣れでしたが、一生忘れられません。私たちは急遽駆けつけたため、準備がほとんどできませんでした。昼食は近くで買いました。人が多すぎたため、すぐに近くの店のカップラーメン、お菓子、果物、ティッシュが売り切れました。午後2時過ぎになると、私は自分が持ってきた焼いたパンを近くの同州たちに配りました。我々の近くにいた他の地域からやってきたすべての同州たちにも配りました。みんなとても喜んでパンを食べながら交流しました。天津から来た一人の女性同州が、私は胃がんでしたが、連行で治りました。三つの病院で死刑宣告をされましたが、今は完全に良くなり、体が軽やかになりました。と言い、彼女たちは夜中の2時過ぎに到着したと言いました。私たちが立っていた道路脇に大きな円樹の木がありました。午後4時ごろ、木の上にいた2羽の鳩が、パラッという音を出しながら飛び立ちました。音がとても大きかったので、みんな上を見上げました。誰かが、円樹の木の頂上で、大きな金色のファールンが回転しているのを見ました。そのファールンは、次第に高く上昇し、その下には、たくさんの小さなファールンがあり、色とりどりで、非常に美しかったと言います。警察も首を上げて見ていました。我が家の裏庭に住む同州である妹が、ほら、小さなファールンが人々の体にもあります、と言いました。私は何も見えませんでした。しばらくして、人々は落ち着きを取り戻しました。その瞬間、私は合唱している同州が見えましたので、自分も合唱しました。その時、私の目には突然、空と地面が完全に黄金色に見えました。約20分間続きました。その時、私は自分が雲の中にいるのか、霧の中にいるのかわからず、自分が誰なのか、何をしに来たのかも忘れました。その素晴らしい場面は、人間の言葉では表現できないほどでした。今思い出すと、まだ感慨深いですし、本当に忘れられません。最後に、問題は適切に解決されました。夜9時過ぎ、ダーファー弟子たちは静かに去っていきました。地面には一片の紙くずも残っておらず、警察が捨てたタバコの吸い殻さえも拾い上げました。タクシーを捕まえるのが非常に難しく、家に到着したのは夜11時過ぎでした。これは1999年4月25日のことであり、私の人生で最も素晴らしい思い出です。永遠に思い出に残る偉大な一日です。シフの救いサイドに感謝いたします。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト、jp.minghui.org、jp.minhui.org まで。それでは、今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。